移動中のアリエさん、何やらつぶやいていますよ。ドライブ、つれづれ。
はい、始まりましたドライブつれづれなんですけども、今日ですね、札幌のトランジット札幌の施設長の夏美さんからですね、キャリアトランプを知っていますかと、私先日講習受けたんですっていうお話がありまして、キャリアトランプ久々に聞いたと思うのと同時に、あ、そういう勉強をしてるんだっていう嬉しさというかね、ありがたいなっていう気持ちがね出てきて、ちょっと今急遽ね仕事帰りに今収録してるんですけども、キャリアトランプって皆さん聞いたことありますかね。なかなか、まあ、世に、まあ、出てはいるんですけども、そんなにメジャーに活用されているかというと、まあ、まだそこまで広まってないのかなっていう感じで、僕もこれあのトランジット立ち上げたぐらいの時かな、6年7年前とかぐらいの時にチームビルディングのことについて学んでて、まあ、チーム形成をどうしたらうまくできるかみたいな時に、ネットかなんかでキャリアトランプっていうものを知って、僕がその時見てたのはチームの作り方というか、組織の作り方というか、上司と部下の関係とか、まあ、そういったコミュニケーションツールにもなるし、まあ、チームのその作り方にもなるしみたいな形だったんですけども、今日夏美さんとね話した後に久々にキャリアトランプについて調べたら、今あのダイバーシティとかねいう言葉が使われるようにこの2年ぐらいでなったと思うんですけど、多様性に生かせれるようなキャリアトランプっていうそのツールが昔はそんなに種類なかったんですけど、今なんか結構何十種類、まあ、10種類ぐらいあるのかなみたいで、してなおかつその復職支援とか、そういった就労に関する支援とかでも使えるジャンルのキャリアトランプっていう種類が増えていて、あ、なるほどねっていうふうに、まあ、僕自身新たに気づかされたんですよね。で、結局そのキャリアトランプっていうものを使って、まあ、トランジットの就労移行とかカリキュラムにね活かせれるかっていう話に最終的になったんですけど、まあ、それはまあやってみないと分かんないので、ただその使い方、まあひとまずね、なんか誰か一人でもね、ある程度の知識を持った人間がいないと、ただ単に一歩間違えば、コミュニケーションツールだけ、もちろんそれはそれでいいんですけど、まあ、キャリアトランプっていう名の通り、そのキャリアっていうところがね、やっぱり、なんつうの、大事になってくるツールでもあるので、まあ、そこをしっかり捉えながら、カリキュラムに落とし込めれば、まあ、ちょっとトランジットのまた新しいね、カリキュラムの形として成り立つのかなと思いまして、ただ何よりもねやっぱりそういうことを自信と勇気をね振り絞って提案してきてくれるスタッフはね、本当に事業所というか会社にとってねすごいねプラスになる人材なので、なんか今回はね本当に夏美さんがちょっと相談がありますって言って、なんか深刻な相談かなって思っちゃったんですけど、なんかすごい僕的には嬉しい相談で、そういうのあるんですけど知ってますかから始まり、あのぜひもし可能だったらカリキュラムに取り入れたいんですっていうことをねしっかり考えた上で相談してきてくれたので、やっぱりなんかそういったのをなんか闇雲にねできるできないだけで判断するよりかは、今の環境とかね、どういった需要があるのかをちゃんと調べつつ、まあ、こういう形だったらそれが提供できるとか、まあ、ちょっと修正すればねいい形でトランジットとしてそのキャリアトランプっていうツールを活かしきれるとかねっていうのを考えながら、まあ、あとはやってみるしかないので、まあ、どのカリキュラムにしてもそうなんですけど、やってみてニーズがないとか反応ないとかね、就労移行だったら2年で人が入れ替わるので、その最初はいいけどその後長続きしないっていうのもいっぱい今まであるので、なのでその時その時でね、まあ、タイミングを見て提供したりとか、タイミング見てそのカリキュラムをね戻すというかね、昔やってたのをもう一回新たにバージョンアップしてね提供するっていうこととかもできるので、このキャリアトランプっていうのを久々に聞いた響きで、まあ、僕も調べたらなんかそこの商標登録かなんかね多分してると思うんですけど、会社さんがなんかホームページがもうかっこよくなってて、ちゃんとなんかそういったものが出来上がるまでのストーリー性のあるランディングページとかホームページも出来上がってて、結構しっかり なんかその研修とか講習とかもやってるんだなって、まあ、もちろんその障害福祉とかに特化しているとかっていう支援ツールではないので、幅広く本当にさっき言ったようにあのチームを作る上でとか、まあ、チーム組織のコミュニケーションツールとしてとか、あとはそういった支援ツール、あとは介護とか認知症予防としてもなんか今導入されて使ってるところもあるみたいなので、本当に幅広くこの何年かでね、あの普及してんだなっていうのが思ったので、そういったね、なんかこういうのどうですかっていう、まあやみくもにではなくてね、本当に自分の事業所に合うか合わないかから多分物事をスタートしてね、あの会社としてまあそれが全事業所に行き渡るツールになるのかっていうのを、まあ幅広く見た時に、いろんなねツールは本当に今世の中というかね落ちてるので、ただそれをなんか合わせ方というかね、微調整は多分多少なりもどのカリキュラムにしても就労移行とか障害福祉に合わせるっていう微調整は必要になってくると思うので、そこさえねしっかりできれば、まあ、ある程度のことはそのカリキュラムにね落とし込めたりもすると思うので、なんだろうな、僕的にやっぱりどっかのタイミングで、前もちょっとラジオで年末ぐらいかな、つれづれで言ったかなと思うんですけど、カリキュラム募集みたいなね、カリキュラムアイディア大会みたいなのをなんか開けたらやっぱちょっと面白いし、こういう風にね、いろいろ仕事の時間じゃないところで自己勉学して学んだりとか、学んでなくてもねふと気づいて発見したりとか、一緒に働くんであればね、みんなで共有してね、いい悪いとかっていうのをすり合わせながら一つずつね形にできていけたらと思うので、直接じゃなくても全然いいですからね、これにはレター機能がついてるはずなんで、レターでねどんどん送ってもらっても大丈夫ですので、そういったのをどんどんね集めて活性化できる事業所にできればと思いますので、これからもよろしくお願いします。
昔お化けの九太郎という漫画の中で、糸電話の先に風船をつけて空に浮かべるというのがありました。話し相手の風船を自分の風船にくっつけ、つながった糸を通して会話をするなんて素敵なんだろう。友人と実行しました。風船は風に流されてどこかに行ってしまいました。それが進化したのがスマホですね。ありがたいけど風船で会話したかったな。